昨日はこの教会の方々もかなり参加されたのですが、レーナ・マリアコンサートに行ってまいりまして、まあ、大変感動いたしました。レーナ・マリアさんというのはご存知の方が多いと思いますけれども、今年32歳ですが、生まれた時から両手とそれから片足がない生まれたんですね。でその原因は全くわからないんだそうです。その次に生まれた弟さんはどこにも血管のない人なんですけれども、でもご両親が熱心なクリスチャンでありまして、特にお母さんがこのマリアさんを人前に出すのを恥ずかしがらなかったので、1歳の時に足でですね、1本だけある足で足を口に持っていくっていうことができるようになっているんですね。私はあのコンサートに出て、確かに日本とそして教会は変わっていくぞっていう思いがしました。何しろ一番最後のあのミレニアム2000っていうこうオリジナルの歌を歌っている時はですね、正面にあのミラーボールですよ、私たち古い年代はあのミラーボールっていうと安いキャバレーかどっかにあるあのね、光を当ててこう反射するそういうイメージですが、それがカーッと回って、そしてすごい音響でですね、ああこういうのが全然矛盾なしにミラーボールまで賛美に使われてるっていう、そういう大変言いようのない感動を覚えましたね。そして、10年前にも私は由紀さおり姉妹の同様のコンサートに出てですね、大変感動して、で礼拝のことをまたそれでいろいろ考えさせられて、礼拝と音楽っていう雑誌にもそれを書いたぐらいに感動したんですが、その感動とはまた今回のは全く質が違いました。それ何だろうと思って聞いているうちにね、知らない間にずっとこう涙が流れてるんですよ。どうしてこう出てくるんだろうなっていうふうに思う。それは歌ってる彼女が両手と片足がない、その障害にもめげず頑張ってるからという部分もあるかもしれないのですけれども、それよりもそんなことを全く意識させない彼女の楽天的な明るさ、あの最後にですね、あの例によって花束贈呈があるんですけれども、あれはどうするんだろう、手がないのにって思ったんですね。そしたら子供たちが持ってきた花束をステージの端に出てきて、そしてここの顎に置いてっつって、そして顎に挟ませて握手の代わりに握ソフですよ、足を出して子供とね手を握るっていう、そういうのを何のてらいもなくごく自然にしてるんです。しかも何て言いますかね、本当にあのプロのコンサートだっていうことを痛感させられたのは、非常によく準備が整っていて、音響とそれから照明とで、そんなギンギラギンの背景ではないんですけれども、それがその都度その都度に本当に工夫されてよくできてるなっていう、その最後に背後で支えてるスタッフとの呼吸のぴったり感、もう一分違わずですね、この音の出るところと光がパッといくところとか、そういうのも全てが相まっていて、クラシックのコンサートでは味わえない一つの感動だったですね。感動の原因って何だろうっていうことを考えてみると、彼女は私たちに向かって歌っているんですけれども、同時に神様に向かって歌っていた。だから私たちもその神様に向かうと同時にその歌声を聴いている。ここがあの由紀さおりのコンサートと全然違うところなんです。人間的な努力とかうまさとか準備の良さとかっていうのは、私は由紀さおりのコンサートでも 大変感動したんですけれども、ただ一点違うのは神様に対して歌ってるっていうことですね。だから私たちも自然にそちらに心が向いていって、なんて言いますか、あの天真爛漫なあの明るさ、そして実にたくさん日本語の歌を歌ったんです。だからよく練習したんだなっていう、そういう関心と、それもつまり私たちに対しての愛です。なんとか喜んでもらおう、そしてなんとか分かってもらおうっていう、そういう熱意っていうのがあるんですよね。ですから、どう、私のは素晴らしいでしょう、よく見てごらんっていう、そういうんじゃなくて、そういうのは一切なくて、そして私こうです、だけど皆さんも分かってくださいっていう、それが実に間に話される短い言葉が皆スパースポッとこう魂に届いてくるっていう感じでですね、本当に素晴らしかったと、もっともっと皆さんに聞いてもらったらよかったなって、特に私たち夫婦は孫のゆかに聞かせといたらよかった。この曲の感じは全部モダンなんです。クラシック的な感じは一つもなかったんですね。伴奏者がやっぱり多分20代20代だと思うんです。言ってても30前半と思いますけど、そのアレンジと構成が本当に若い人向きですから、全然違和感なしに伝わっていったというふうに思うんですね。ですから私は、ああそこが違うんだ、彼女は私たちに向かってるけれども同時に神様に向かって歌ってる、生きてるっていうね、それが今日の説教題とまたぴったりです。神に対して生きる、そうなんです。私たちも与えられたタレントは違うし、与えられている持ち場も全く違います。でも同じように神に対して生きるっていうことが期待されているんだと。で、その出発点が実は洗礼だったんだということですね。で、今日のローマの信徒への手紙の6章1節から11節は洗礼の意味が書かれていました。3節、あなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。私たちも新しい命に生きるため、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかるでしょう。このあやかるというふうに訳されている言葉は、本来の言葉の意味は結びつくとか共に植えられるっていう、そういうニュアンスを持った。ですからキリストの姿、キリストに結びつく、あるいはキリストと一緒に植えられるならばというね、これも私は前の口語訳の方がニュアンスが伝わっていいと思うんですが、口語訳ではキリストの死の様に等しくなる、キリストの死の様に等しくなるならばと訳してあるんですが、そうすると私たちも復活の姿にもあやかる、等しくなるでしょう。それは私たちがすでにキリストにおいて一度死んだんだと、神に対して死からよみがえった命として、つまりバプテスマによって古い私が葬られる。もともとのバプテスマっていうのは水の中に全身浸すんですね。 これを今も守っている教会がバプテスト教会です。ほとんどの教会、カトリックも含めて、この私たちの教団も象徴的にしてますから、適齢ですね。でも象徴的ではあっても、意味は全身水に一度浸される、その浸されることによって、沈んだことによって古い私が一度死ぬ、そしてその水からもう一度上がることによって新しい私に生きるということですね。だからそこで永遠の命の保証をいただいたということだけではなくて、もう一つの大事な大事な意味が加わります。東北学院大学のキリスト教学科で長いことを教えておられた森野善右衛門先生の使命に生きる教会の建設っていう本の中でですね、こういうふうに書いてるんですね。洗礼においてすべてのキリスト者は一人の祭司としての務めを果たすべく安守を受け、神の伝道に参加するためにこの世へと派遣されるのである。ここにも教会と同じ姿があるんです。この呼び寄せられたね、集められた教会と散らされた教会っていう、その両面があるように、私たちはバプテスマにおいてキリストに招かれ、そして許され、新しく生まれ変えさせていただいて、そして今度は神の祭司、これは先週のペトロの手紙にもありましたね、あなた方は祭司です、神の聖なる祭司です、一人一人がね、しかもそれは複数、その祭司っていうのは、今度はこの旧約時代の祭司は神殿において神と礼拝回収の取りなしの役をしたのですが、キリストの教会において祭司とさせられたものは、今度はキリストとこの世界全体をつなぐ役割を持っている。そういう意味で私たちはその役が果たされるのがウィークデーでの生き様の中においてっていうことです。でもちろん、なんて言いますか、前日を一日いっぱい全部人のために使うとか、そういうことではなくて、職業は職業において、あるいは家庭において何でもいいのですけども、そこで神様は用意しておられる。どういうことがあるかわからないけれども、そこで用意しておられるのだっていうことを忘れてはいけない。だから自分のためにだけ生きてるのではなくて、時としていつでも、私はここで祭司としての役って何だろうっていうね、祭司の役というのは、一つは神殿における祭司の役割は回収を代表して罪の許しを祈るんです。そして今度は神に代わって許しを宣言するんです。ですからそれは同時に、今度は集う人を自由に解放するの役割。我々はこうぼんやりしてると、自由にさせてあげる役割なのに、かえって縛りつけてしまうということをやりかねないですね。そこらは本当に気をつけないといけないのですが、むしろ私たちの与えられた役は人を自由にするということ。レーナ・マリアさんのコンサートでの感動っていうのは、その自由が伝わったからだと思います、ね、もう何度も、あなたはそのままでいいのです、神様がそのまま受け入れてくださった、だから自分にその先の心配というのは一つもないと、全部委ねてあるからっていうね、その委ね切った底抜けの楽天性、それは会う人に自由と希望を与える。だから私たちもまずそこにいつもしっかり立っているっていうことが、 必要なんじゃないかなというふうに思います。結論的な聖書の言葉は11節です。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。ね、もう罪に対して死んでいる。だからもう済んだことをくよくよしても仕方ない。くよくよしすぎるのはひっくり返しの傲慢です。神様はいいっておっしゃってるのに、いやーダメですっていうのは本当に神様がお怒りになる。だから済んだことに対してはすみませんって言いながらありがとうございます、そしてまたこれからに向かっていくっていうこと、しかもそれは神に対して生きるっていうこと、それは自意識過剰をやめるということなんです。昨年にも紹介したと思うんですが、カトリックのあけぼのっていう雑誌でNHK のアナウンサーの山根元代さんがなぜカトリックにっていうのでずっと迷子連載して大変面白いんですが、そこに昨年のですね、これは3月号ですけども、俳優の皆さんよくご存知だと思います川崎麻世さん、今や奥さんの海野さんの方が有名かもしれませんけども、その彼がカトリックの洗礼を受けて信仰生活に励んでるんですね。まあそのいわれは昨年も話しましたけども、もう一度私は目を留めたのは、山根さんがですね、こういうふうに質問するんです。俳優というお仕事で華やかに脚光を浴びていらっしゃると、なかなか自分の内側を静かに見つめる時間も取りにくいということはないのかしら。そんなことはありません。以前は自分のことをよく知ろうともせず、自分の暮らしさえ良ければそれでいいやということだったでしょう。誰でも普通はそうですね。それで自分の会社が大きくなれば家族も嬉しいはずだなどと思い込んだりしてしまうんです。しかし信仰のおかげで僕は役者としての立場についても考え方が変わって、自分というのは道具で、それを通してお客さんが愛とか感動を感じてくださればいいと思うようになった。信仰的な言葉で表現すると、自分が輝くのではなくて神の光によって照らされ、そのことによって愛や感動を伝えられる、その道具としての自分であればいいということです。これは本当に名言ですね。道具になりきる、それが結果的にその人の美しさを表現している。自意識過剰っていうのは何とかしなければっていう思いじゃなくて、本当に結果は委ねる、そしてそこでの自分のベストは尽くす、で結論はお任せするっていう、その姿勢、それが神に対して生きるということにつながるのではないかと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたが私たちを捉えてくださった御旨に従って、この週も生きることができますように、そのことが私たちを最も自由にし、私たちを最も嬉しくさせ、そしてさらに私たちに希望を与えてくださる生き方でした。どうぞいつも何かにとらわれようとするものですから、その精霊の御助けのうちにいつもとらわれることから解き放ってくださるようにお助けください。そして日々に私たち自身があなたに対する感謝のうちで喜んで生きることができるものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。